ご理解第19節。金光大臣は形がのうなったら来てくれというところへ行ってやる。時間空間を問わない自由無下の働きを表してくださるのであるが、私どもは一歩でも金光大臣に近づかせていただかねばなりません。金光大臣も楽、私どももおかげの早道でもある。それにはギリギリの自分を発見し、そこからの出発であり、一念発起でなければなりません。四角四面の鏡の中に入れられたガマは、自分の汚さ浅ましさに苦しみ、たらりたらりと油を流した。その油を練り上げたものが切り傷の特効薬となる。これはガマの油売りの工場である。私どもも教えの鏡を見たら、自分の汚さ浅ましさが映し出されてくるのである。それが自らの発見ともなるのである。金光大臣は形がのうなったら来てくれというところへ行ってやると。金光大臣が来てくださるということはどういうことであろうかと。金光大臣によって神は世に出たのであるとも仰せられますね。このいわば信心をするということは、やはり今朝いただきますのは助かる、信心の目的、それは助かるということだと。ではその助かるということはどういうことだろうかと。助かると言ってもいろいろな助かりがありますね。この金光大臣ご出現による神様の、まあ、ご出現というのでしょうかね。金光大臣あって神は世に出たのであると言われる、その天地金の神様が教祖金光大臣様によってこの世にご出現遊ばされた。そのことによる私どもの助かり、その金光大臣の信心による助かり、その目的、それは何か。まあその教祖様とていろいろな道をたどってこられたのでしょう。そして最後に結論付けられたもの、それはやはり我が心によるところの助かりだと思いますね。教祖様の信心による助かり、信心の目的、それは教祖様ご自身も信心初めの頃の目的と五晩年の頃の目的とはやはり異なっておるように思いますね。教祖様が最初から我が心によるところの助かりを求められたとは思えませんね。やっぱり私どもの信心のお手本というものでしょう。それはいわば教祖様の魂の遍歴というのでしょうかね。最初はやはり病気を治してほしい、いわば我が家に病気災難がありませんようにと言われるような、いわゆるご利益信心ですね。そこから入っておられますね。しかしもう五晩年にはそうではありませんね。何事も神の差し向けと、それこそ病気であっても災難であっても、それとても神様の差し向けとしていただいていかれた、いわば師匠大坪宗一郎氏の成り行き、成り行きは神の働きとしていただいていかれた、そこに相通ずるものがあると思いますね。そして五晩年にそれこそ何と言いますか、おかげは我が心にありという、その和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かり、もうおそらく教祖様がおっしゃられているおかげというものはご利益的おかげも含まれるかもしれませんけれども、そればかりではない、
誠のおかげといったようなもの、いわば神様のお働きそのものをおかげとしていただいていかれたのではないでしょうかね。まあもちろんご利益がいただきたいなら我が子になりなさいということもありましょうけれども、それは信心の導入部分においてそういうこともそういう時代段階もあると思いますね。このお道の目的、それはやはり助かりだと。その助かりにも様々な種類もありレベルもあるのだと思いますが、いよいよのところは我が心による助かり、そこを目指された、求められた、またそこを教えようとされたのだと思いますね。ではどうしたらその和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりをいただけれるかということが、さまざまな御教えによって説かれているわけですけれども、その和らぎ喜ぶ我が心をまずは求めようという心がなければなりませんね。神様のお役に立ちたい、例えば神様に喜んでもらいたい、それこそ親孝行をしたい、親様に喜んでもらいたい、その親孝行、信心は親に孝行をするも同じことぞやと教えてくださいますが、その親孝行、親に喜んでもらうということにもいろいろな内容がありますね。それこそ親が喜んでくれる、例えばその何と言いましょうかね、温泉に連れて行く、そして親が、ああ極楽だと喜んでくれる、そういう喜びもありましょう。またあるいは親の肩を揉む、そして親が、ああ楽ちんだと喜んでくれる、そういう喜ばせ方もありましょう。あるいは何でしょうかね、お芝居ならお芝居、おいしいものならおいしいものを食べて、いわゆる肉体的に喜んでもらうという喜ばせ方もありましょうけれども、本当に親が喜んでくれるものは何だろうかという、そのどうあったらこの親が喜んでくれるだろうかというものを、私どもがやはりそこを求めていかねばならないと思いますね。例えば親が何かあるものを食べて、ああおいしいおいしいと言っている、それを見聞きして子供が育つ、そしたら、あこれを食べれば親は喜んでくれるんだなと思う、日頃からあそこに行きたい、ここに行きたい、あるいはお芝居を見たい、お芝居の楽しさをいつも語ってくれる、それならば、ああこの親を喜ばせるにはお芝居に連れて行けば喜んでくれるのだなと思い、そうさせていただこうとする。しかしそのより本当にもっとより親が喜んでくれることは何だろうかと、その親が喜ぶことは何だろうかということをやはり求め続けねばなりませんね。お芝居に連れて行くことが親の喜びだという、それ以上に私が育つことが、まあ例えば私が社会的に成功することが親が喜んでくれると思えば、その社会的な成功を収める、そこに親孝行があるということにもなりましょうね。私どもの心が育つ、いわば親が一番喜んでくれるものは何だろうか 親が、親様がもっと喜んでくださるものは何だろうかと、そこを求め続けて、そしてそこに一心になる、一心に精進するということになりましょうね。この池上金光大臣様が、天地金の神様が一番喜んでくださること、それはやはり私ども人間氏子が我が心によるところの助かりを得ることだ、その助かりである我が心を求めることだということをまず気づかねばなりませんね。ですから神様が喜んでくださる、教祖様、池上金光大臣様、いや師匠大坪宗一郎氏が一番喜んでくださることは何か、それはお芝居に連れていくことでもなければ、温泉に連れていくことでもない、私どもが和らぎ喜ぶ我が心による助かりを得ることが師匠が一番の喜びであり、金光大臣様、天地金の神様の一番の喜びであるということがやはり分からねばなりませんね。分からされなければならない。そしてそれが分かって、それこそ和らぎ喜ぶ我が心を求める信心に一心になると、そこに一心が込められねばならないということになりますね。そしてその我が心による助かりを求めるとき、得られるとき、神様が、教祖様が、師匠が共に喜んでくださる、もちろん私どもも喜びでもありますね。そういう信心の目的、それは我が心によるところの助かり、それこそ真実の助かりであり、真実の幸福につながる助かりだと。ではどうすればよいのか、どうすれば我が心が育つのかということをさまざまに説かれておられますね。その第一は、天地日月の心になること寛容と言われる天の心、地の心、日月の心を成り行きを通して求めていくということにまず焦点が定められなければなりませんね。信心の目的は助かりである。その助かりにもさまざまな種類もあり、レベル段階もある。しかし究極の助かり、本当に求めねばならない助かり、それは和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりであるということですね。それが神様も教祖様も師匠も、そしてまた私どももの喜びでもあるという信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。